今日は第一コリント2章です。このところには十字架と聖霊のことが語られています。一節に、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。パウロはコリントの人たちに語りました。神の奥義、これは何かというと、2節のところに十字架につけられたキリスト、それが神の奥義であるわけです。キリストが十字架にかけられて死んだ、それは歴史的事実であるわけです。しかしこれは私たちに対する神様の救いの御業、神の奥義に他ならない。これ以外に私たちの罪が許されるのは他にないわけです。そしてこのことをパウロは、優れた言葉や知恵を用いて述べ伝えることはしませんでした、そのように言っているわけです。この十字架のことを私たちはどれだけ伝えていくことができるでしょうか。いくら人間の知恵や、そしてまた言葉を尽くしても、この十字架によって罪が許されるということを説明尽くすことはできないと思います。これはまさに4節に出てくるこのパウロが、私の宣教は御霊と道からの現れによるものでした、神様によらなければこの十字架のことを伝えるということは不可能であるということです。そしてしかも5節に、あなた方の信仰が神の力によるものとなるためだったのです、パウロはそう言ってます。ですから信仰っていうのは自分の力とか自分の知恵、そして人が教えてくれるから分かるというものでは実はないということです。ヨハネの福音書3章のところに、ニコデモという、その当時非常に優れたユダヤの指導者が、夜中にこっそりイエス様のところに訪ねてきて、そしてイエス様に話をする前に、イエス様自身が、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません、ニコデモに言われたわけです。そしてさらにイエス様は、水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません、御霊によって生まれる、さらに肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です、そのように言われたわけです。信仰を持つ、イエス・キリストを救い主として信じる、それはまさに御霊によって生まれるということであるわけです。聖霊によって新しい命が与えられる、それは肉の命ではないわけです。信じるという、その信仰の命が私たちに与えられる、信じることができる、それはまさに御霊と道からの現れ、そしてまた私たちが信じ続けるというのは、神の力によらなければ私たちは信じ続けていくことはできないということであるわけです。それはイエス様の弟子たちも同じことであった。彼らは最後までついていくと言いながら、それこそペテロは三度も知らない、そう言って逃げていってしまった。それが人間の力の限界であると思います。しかし聖霊が彼らに臨まれた時に、彼らは力を受けて大胆にこのイエス・キリストの救いを語り、そして最後には殉教する、自分の命までも捧げるということであったわけです。それは信仰が神の力によるものであるということを私たちに示しているのではないかと思います。そして7節のところには、私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るという言葉が出てきます。人間の知恵ではなくて神の知恵、それをまた私たちは語ることができる。そのことは 実は十節に、神は私たちに御霊によって啓示してくださいましたという言葉が出てきます。御霊によって啓示してくださる。御霊はご聖霊のことであるわけです。じゃあ啓示とは何か。啓示っていうのは隠されたものが明らかになるということです。それは覆いがかぶされてあり、その覆いの下に一体何があるかは見ることができない。しかしその覆いが隠されたら、その中にあるものが現れるということであるわけです。神の 深みさえも探られるとあるわけですけれども、心の奥底までにも、実は御霊は私たちに神の真理、そしてまたその救いを表してくださる。11節の後半を見ると、神のことは神の霊のほかには誰も知りません。神様に属することは神の霊、聖霊に言われなければわからないということであるわけです。12節には、神からの霊を受けました、聖霊を受ける。私たちはそれをどれだけ意識しているんだろうかということを思います。イエス様は聖霊を受けようと弟子たちに言われて息を吹きかけられた。不思議なことをイエス様はされたわけです。そして私は去っていくが、もう一人別の助け主を使わす、それは聖霊であるとはっきりと言われたわけです。イエス様は天に帰られましたけれども、今は聖霊が働かれる時代、私たちは聖霊、御霊によって教えていただくことができる。13節見ると、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用いますとパウロは言っているわけです。人間の知恵でもって十字架のことをいくら説明しても受け入れられることはできない。しかしご聖霊が働かれる時に、人はそのことが分かるということがあるわけです。それは私たちも同じではなかったのではないかと思います。最初は十字架のことが分からなかった。しかしそれを何度も聞くうちに、イエス・キリストが私のために十字架にかかって命を捨ててくださった、そのことが分かったという時があるのではないかと思います。14節を見ると、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れませんとあるわけですけれども、しかし終わりには、御霊に属することは御霊によって判断するものだからですとパウロはそのように言ったわけです。ですから私たちのこの人間の言葉や人間の知恵では神に属するものを理解することはできない。しかしそれを解き明かし教えてくださるのは真理の御霊であり、そして私たちは御霊に属するものとさせていただいた。御霊は神様ご自身です。神によって生まれる。それでなければ神の真理を悟る、知るということはできないわけです。16節に、誰が主の心を知り主に助言するというのですか。しかし私たちはキリストの心を持っていますとパウロは言ったわけですけれども、まあ、彼ほど優れた人間、賢い人は他にはなかったと思います。ガマリエル門下で彼は学び、そしてまた律法学者となり、パリサイ人として生きた。他の人々からは尊敬される、もうユダヤのもう指導者となっていくという、そういう人物であったわけですけれども、しかし彼には限界があったわけです。神の愛がわからなかった。しかし彼もまた実はご聖霊によって神の真理を知り、キリストの心を持つ、そのような人間に彼は変えられたわけです。迫害する者から愛の人へと彼は変えられていく。私たちも自分の力や努力、 自分の知恵によって神の真理を知るものではなくて、聖霊によってこのキリストの心を持ち、神の愛が分かり、そしてまた人を愛するものとなっていくことができる。私たちはさらにこのご聖霊によって神様の真理を知り、そしてまた十字架を伝えていくものとさせていただきたいと思います。